本日は、前回に引き続きまして、うん、狼先生に来ていただいております。
はい。
前回ね、最後、オンラインサロンの話をちょっと伺ったんですけれども、もう少しその辺をお伺いしていってもいいですか？
聞いちゃう？
うん、ダメ？
大丈夫ですよ。
でも、オンラインサロンのツイート、はい、あんまり詳しくされてないですよね。
あ、そうですね。
私、なんか、ちょっと募集してたような気もするんだがって、一回ツイートを、うん、なんか、巡ったことあったんです。過去の、
うんうん、
タイムラインをお伺いする、うん。なんか、あれ、どこだみたいな感じで。でも、やってたら結構頻繁に言うかなとかって思ったりもしたんですけど、
うん、
で、ここもなんかあれしてて、私自身ですね、なんか、オンラインサロンって結構いろいろあるじゃないですか。
うん。
いろんなところのやってらっしゃるオンラインサロンって今。
うん。
だけども、自分が今運営してる、まあ、オンラインサロンではないんですけど、コミュニティと、今参加してるニュースクールの方の勉強会のコミュニティで、もういっぱいいっぱいで、
うん、
そもそも、まあちょっとオンラインサロン自身がなかなか興味があっても、うん、見れなかったりしてるんですけど、大谷先生のところのサロンでは、どんなことを中心にされてるんですか？
そうですね。もともとは、まあ何が、このブランディングサロンで何をしたいですかっていう意見交換を、こうみんなでしてもらったりとか、
うんうん、
で、あとはまあ一日の振り返り、ブランディングっていうことを軸にした意見、うん、自分今日こんなこと取り組みましたとか、うん、まあ今日じゃなくても何日間、一週間の間でこんなことを気にしてやりました。で、その結果がこんなんでしたっていうのを共有してもらうっていうのとか、あとはまあ、ブランディング周りで質問とかがあったら、まあみんながいるスレッドで上げてもらって、それに対して僕が答えたりとか、そんな感じですかね。
ブランディングってでもめちゃくちゃ大切ですよね。
まあ一番大切ですね。はい。
ね、なんか、そんなに大切だって思ってる方って、実はなんか多くないのかなって私は思っていて、その、うん、狼先生が、ツイッターのフォロワー数とかそういうのよりもみたいな話をちょっと、おっしゃってたんですけれども、ツイッターのフォロワー数だけに固執されてる方って結構いるじゃないですか。
うんうん、
その中身がきちんとブランディングされてないと、やっぱブレてもいくし、
うん、
逆にブランディングさえされてれば、何でも OK っていうか、ござれというか、なのかなってちょっと思ったりもしていて。
うん、
でも、なんかブランディングに、今日やったことを言うとブランディングになってくっていうのがちょっと面白いですね、今聞いてて。
そうですね。まあそういう視点で考えてもらうっていうこと自体が重要だと思ってて。
なるほど。
うん、で、まあブランディングが大切って本当に分かってる人って、マーケティングをやり込んだ人しか分かんないですよね。
そうなんだ。
抽象的概念で、ブランディングって結局何っていう範囲の広さもあるんで、ちょっと抽象的であったり、
うんうんうん、
なんかセールスを、まあ僕の場合のステップ、ブランディングに至ったステップっていうのは、やっぱセールスやってて、まあ営業活動、新規開拓とか、まあ既存顧客のフォローセールスとかやってる中で、あれ？もっとなんか、広告とか、もっとちゃんと、周囲に認知してもらうとか、ちゃんとやった方が、セールスの人たちも売り上げ上がるんじゃねって思って、じゃあマーケティング、ちゃんとした方がいいじゃんっていうので、うん、マーケティングを勉強して、マーケティングを実行していった中で、うん、あれ？これもっとなんか最上級にしようと思ったら、ブランディングってやついるんじゃねっていう風なので、
うん、
ブランディングを、まあ、学んで、ブランディングを実行して、あ、やっぱりそうやっていうので、じゃあブランディングみんなに知ってもらった方がいいやんっていうのでやってる。
なるほど。そういうオンラインサロンなんですね。
そうそうそう。
あ、面白そう。コミュニティ運営とかも、じゃあ、されてるってことですよね。
うん。コミュニティ運営みたいな
こと。サロン内でですよね。
うん、
あれ、難しくないですか？サロンの中で、例えば、私も勉強会のコミュニティ参加してると、
うん、
やっぱり、できるだけ、まあ、講師もリーダー性を持たないように、自発性というか、うん、そういうのを、能動的な動きを期待はしてるのはあると思うんですけど、
うん、
なかなかみんなが、自発的に意見を言わないというか、
うんうん、
そう、自主性っていうのが難しいっていう、うん、リーダー持てば持てで簡単ではあるんでしょうけど、そのリーダーに紐づいていくだけになっちゃうし、
うん、
リーダーを持たせないと意思決定には時間かかるしで、
うん、
そういうの、そういうなんか あの能動的な動きっていうのは何か仕掛けとかされてるんですか？
オンラインサロン自体に関しては今そこまでしてもらってないですね。
あ、
うん、そうなんだ。まあ、発言してくれる人はいますけど、そんなオンラインサロン自体別に今のところ規模をそんなに大きくしたいわけじゃないんで、
うんうんうん、あ、そうなんですね。
はい、
なんか大上先生のオンラインサロンって、あの、うん、ノートを拝見したら社会貢献の分野を、うん、まあ、結構考えてらっしゃるような話だったんですけど、うん、
はい、
社会問題って割と、まあ、いろんな問題が本当に貧困からいろんな問題があると思うんですけど、うん、基本的には当分フリースクールの件を中心に行われている感じなんですか？
そうですね、オンラインフリースクール不登校支援オンラインフリースクール、はい、やります。
すごい。私も大上先生ご存知か分かんないんですけど、宣言下で実は去年の5月ぐらいにウェブスクールをやったんですよ。それは、
うん、
まあ、私の場合は貧困層でコロナ禍でお母さんとかが、まあ、出かけちゃったりとかして取り残されてしまってる子どもたちをどう救い上げるかみたいなのを目標にしてて、
うん、
でも本当に難しくて、
うん、
岡上先生のフリースクールは、まあ、オンラインで行うっていうことなんですけれども、
うん、
どういう子どもたちを主体にしていこうとかっていうことはあったりするんですか？
まあ、僕の考えとしてはその、はい、学校に行く必要あるみたいなことをあのクールに考えてるような子どもたちを救い上げていきたいなと思ってますね。
いわゆるあれですか、勉強って何のために役立つのみたいな、そんなことですか？
そうそうそうそう、うん、
あ、
だからまあある意味なんか勉強行くよりもっといい手段あるんじゃねって無意識では気づいてるんだけど、
うんうん、
それに対しての、まあ、手段を見つけれてない子どもたち、
うんうん、
で、まあ、かつその、うんうん、まあ、なんかできる人間になりたいとか、
うんうん、
まあ、役に立つ人間になりたいまで今の時点で思ってる子どもたちで少ないと思うんやけど、
うんうんうんう
ん、そんな感じかな、うん、
なるほど。確かに私がちっちゃい頃とか若い頃ってそんなに社会に役に立つとかって考えてあんまり暮らしてなかったなと思って、
うん、
でも最近の子ってちょっとわ私がぼんやりしてただけかもしれないですけど、
うん、
私の頃よりは私が子供の頃よりはなんかしっかりした考え持ってる子が多いなって、
うん、
ね、ネットが発達してるせいかちょっと思うんですけど、そんなことないですか？
あ、そうですね、いや、まあ、そりゃそうですけど、まあ、YouTube とかうん、SNS、Twitter とかで情報を取れるから、
うん、
それなりに、まあ、正しい情報とか、まあ、いろんな考え方が世の中にあってどれ選び取るかみたいな、そういう考え方は、まあ、それを意識してできてるかどうかは別ですけど、感覚的に できてる子どもたちは増えてるんじゃないですかね。
なるほどね。じゃあそういうちょっと、うん、まあ意識が高い系ってのは変だけれども、うん、やっぱりただ行きたくないではなくて、うん、なんで学ばなきゃいけないんだみたいな方法を中心にってことですね、
うん、そうですね、
うん、でもいいかもしれないですね。私の知り合いでもやっぱり自由に育ったせいかって親は言ってましたけど、うん、まあ、友達のね子供が、うん、やっぱり不登校でそのなんでこれを学ばなきゃいけないのか分かんないとか、うん、やっぱり言ってる子がいて、うん、でもすごく本人は話すと大人びてるというか考えがしっかりしてるんですよね、
うん、
だから逆にじゃあなんか親としてもじゃあ行かなくていいんじゃない、言えなくなっちゃうんだよねって言ってて、
うんうん、
参ったなみたいな、そんな風になってもらうために話した子育ててきたわけではないんだけれどもみたいな、うん、
まあ、多分 そういう子どもたちが僕 の、フリ、うん、オンラインフリースクールのターゲットになるかなと思いますね、ユーザーとして、
うん、ちょっと面白いですね。
いや、まあだから僕自身が なんでに結構答えれる人間やと思ってるんで、あ、狼だと思ってるんで、
うんうん、なんだ今行ったり来たりしてそう
だから、まあ、なんで人間は生きてるのとか、うん、生きる価値ってあるのとかいう、うん、ね、お父さんお母さんが答えに結構困ったりはぐらかしてしまうようなところに真剣に一緒に考えれるっていうのは、うん、 僕自身ないから、そういう、なんでで行き詰まっちゃってる子供とかは特に救えるとは思いますね。
あ、でもそれ大事だと思います。うちもまだ子供がもうすぐ来月で3歳なんですけど、まあ、特になんでなんで時期なんですよ。もうなんでを5分ぐらいずっとなんかこうなんであれは電車は今あっちに行ったのかっていう話を例えば聞いたじゃないですか、あの人を乗せていくんだよっていうじゃないですか、なんでって言われるわけですよ。あの、ね、パパとママは結構車が多いけど車がない人とか、パパもママ、まあ、パパはあれだけどママは遠く行くときは電車でしょってなんでって言うわけですよ。それは見に行くのに時間もお金もみたいな、5分ぐらいのなんでを繰り返してると、だね、ちょっと詰まってわかるんですよね。子供にとってはそれのやっぱりこう満たしてあげるっていうのはすごく大事なんだろうなとはちょっと思いますね。
そうですね、同時になんでを考える、自分だけで考える力をつけてあげるために一緒にそれができるようになるまで考えてあげるっていう、
いやちょっとそのフリースクール面白そうですね。ちょっと、次回以降そのフリースクールについて詳しく伺っていければと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。